はい、というわけで始まってきましたけども、今週は入って、てっちゃんさんが扁桃腺がうんぬんかんぬんって言ったのであんまり言えないそうなんでロボット的なね、なんかすごいむっちゃカチャカチャ言ってません、すごい晴れて喉が痛かったんですよって40度まで上がって夜中に緊急病院に行って、どう見てもイカハモ若いお兄さんに医者ね何やそれ医者ねむっちゃカチャカチャ言ってんな。めっちゃ喉の奥とか。
まあまあまあ、ちょっとね、多少は喋れるんですけど。今、うん、キーボードで会話してみようと思ったんだけど。
はい。
めんどくさいわ。
キーボードがもうめっちゃうるさいですね。
でしょう。なので、喋ります。
子猫さんがツイッターで。
はい。
映画白装リッチ回を聞きました。ネタバレ回でしたが、いろいろと、内容についての感想が聞けてよかったです。レンタルされたら自分自身で見て、自分なりに何かを得ようと思います。っていう、いうことですね。白装リッチ、もう何もかも、懐かしいっていうか、映画はもうなんかね、最近もずっと面白いって言ってたんですけども、なんか、
はいはい、
白装リッチだの、なんだのって最近、僕、自分自身でそんなに、その、映画を見る回数があんまり取れてないんですけども、なんか、うん、白装リッチにしてもそうやし、エイリアン・コベナントにしてもそうやし、
うん、
なんかあえて、地雷踏みに行ってるような
。え、エイリアン・コベナント地雷だった？
え、あれだって地雷でしょ。
聞かせて。
え？
え？
いや、エイリアン・コベナントってみんなが面白くないって言ってたんですよ。
ほうほうほう。見た人みんなが。
てっちゃんも言うてたと思うんやけど。
エイリアンってつけなければいい、あれは。
なんかもうみんながみんな、エイリアン・コベナント見た人で、せーの、エイリアンコメント最高って言ってる人って見たことなくて、
うん、
みんな微妙な感想やったんです。まあ、エイリアンやし、嘘かなとか、エイリアンじゃなければいいかなとか、
うん、
いや、つまらんけど、まあ、こんなもんやろ、みたいなんとか、もう大嫌いとか、
そこまで言います？
まあ、だから、褒めてないっていう点では一致してるのね。
うん。
それに比べて他のなんかマーベルのやつとかって大体まあもう話聞くだけで面白いじゃないですか。
面白い。
面白いし、そんなん見に行っといて、ホームカミングとか見に行っときゃ丸く収まんのやろうなとかって。
いや、もうホームカミングとエイリアンコベラントだったらもうスパイダーマンがみんな倒して終わりよ。
もうホームカミングだの、ワンダーウーマンだの、見に行っとけば、ねえ、ドクターストレンジとか、
面白さ約束されてますからね。
もう話聞いてるだけで面白いみたいな、わかるんですよ。
うん、
で、最近の映画って面白いから、本当に。
うん。
本当に。
うん。
それやのに、エイリアン・コメントとか、白装リッジとか、その、踏みに行ってしまう自分って何なんやろ。前までずっと連チャンしてたのに、自分の中で。もう面白い映画しか見てないぐらいの話やったのに、見に行く映画すごい面白いなって思ったのに、なんか気がつけば、映画の本数が少なくなればなるほど、地雷って
地雷を、高確率で踏みに行く。
なんでしょうね。10本あるうちのなんか3本、4本見に行けるんやったら面白いのも、を見に行くんでしょうけど、1本しか行かないってなったらなんか、確かめに行っちゃうんでしょうね。
ああ、自分で自ら。
うん。だからもう、面白いの分かっててってやつは、外しすぎやろね。
だって面白いもんね。
うん、そうそうそう。もう話聞いただけたもう面白いの分かったって気分になるから、それやったら、
だから
一か八かみたいな。
まあ、アイドルで言えば、もうトップ グループのアイドルの中でも、
うん、
まあ、売れ筋の人気の子は応援したくないみたいな。
そうそう、応援したくない。
あの、ちょっと AKB とかのグループで言えばね、あの、順位がつくじゃないですか、あれって。
なんかあるじゃないですか、あの、僕が応援しなくても人気でしょ、みたいな。
そうそうそうそう、それそれそれ。
そういう心境になるから、地雷踏み抜こうとするんやろうな。
うん、で、結局、可愛くなかったとか、やっぱり。
そう。で、結局、その結果待ち受けてるのが、なんか今年見た映画全部微妙だったな、みたいなことね。
今年は不作だったなって。
いや、それは思ってないんですよ。面白いって言ってるやつ見に行ってないから。
うん。あ、まあ、まだ間に合いますよ、いろいろ。
間に合います。
あの、ベイビードライバーとか。
あ、ベイビードライバーとかは、あの、エイリアンコメディアンとか。
評価いいじゃないですか、なんかみんな面白いよ。
全然違うんですよ。もうみんながみんな、あの、マッドマックス状態になってるんですよ。
ただ問題はね。
はい。
僕はあんま見る気しないですよ。
だって僕、ベイビードライバーって、ベイビードライバーっていうタイトルしか知らないので。
知らないし。
どんな映画か、とか、どこの国の映画かすらもよくわかってない。
わからん、俺もわからないんだけど、あの、こんだけ映画見てようやく分かったことがあって。
え、何映画？
あ、こんだけ映画見てね、僕ね、結構ね。
ああ。
あの、あんまり車が題材の映画、あんま好きじゃないわ。
車が出てくる映画なの？ベイビードライバーって。
だって、ドライバーっていうくらいだから車じゃない？
もう分からへんじゃないですか。だからあれ、あれみたいな、あの、ワイルドスピードみたいな、ああいう系なのかな？
かもしれない。ワイルドスピードもめっちゃ車ってわかるでしょ？
タイトルだけではわからんかったよ。ワイルドスピードを知ってるから。
いや、ワイルドスピードポスターとか CM とか見る限りは車だったのよ、確実に。
まあ、ポスター見りゃね、ベイビードライバー見てへんからね、ポスターとかも。
うん。でも、あれなのよ。で、結局ワイルドスピード昔ね、一作目見たときに、うん、
はい。
あの、車の作品だけど、まあまあ面白かったのよ。
はい。だけどって。
だから俺カーチェイス全然好きじゃないのよ。
うん。ひどいね。
わかる？
あんなに。
運転したことないから。
ああ！ああ、そっ
か。あの、なんか凄さが伝わらんのよ、全く。
まあ、人は殺してますしね。
え？
いや、殺人者好きなのは人を殺したことあるから、
ね。俺殺人者好きって言った
戦争とかも言ってましたし、ね、
全然言ってない。でも、カーチェイスって、
はい。
それアクション映画の見どころじゃないですか。
そう、花ですよ。
花ですよね。
うん、
いかに高級車をドバーンさせるかですよね。
もうなんかカーチェイスがあればあるほど映画が面白いと思ってたら、
うん、
カーチェイスだけで映画作ったらいいやんって逆転の発想やん。
そうそうそうそう。で、大受けでしょ？
で、まんまと大受けじゃないですか。
でも俺がね、操る中で一番速いマシーンはね、
はい、
自転車なんですよ。だから自転車めっちゃ、最近めっちゃ好きだなって思って、最近。
はいはい、
なんか自転車っていいよねって、なんか自分で動かせる中で一番速いマシーンの自転車ってめちゃくちゃいいわって。
なんか黒田っぽくなってますよね。
そう？
だって黒田は、あの、スピードを持って移動できるところが自転車の良さって言ってた。
そうそうそうそうそう、そう。で、それを持って、
はい、
さ、だからジェイソン・ボーンってね、絶対カーチェイス入るんですよ、絶対。
ジェイソン・ボーンってあの、ボーンシリーズのやつ？
そう、アクションのボーンシリーズ。
ボーンシリーズやから入るわけじゃなくて、アクションだから入るんでしょ？
アクションだから入るんですけど、
うん、
あ、やめてほしい。
でもそれをやめることによっていっぱいの人が死ぬんですよ。
え？
だって人気な、人気なくなるじゃないですか、映画の。
あー、じゃああれよ。なんだっけ。自転車にしてほしい。
自転車映画ってなんかあんましないような気がしますね。
ねえ、メッセンジャーとかだったぐらい。
ありましたね。
でもあれは特殊な自転車じゃないですか、だから。
ピスト。
ピスト。まあまあ、ピストバイクだし。
うん。
なんつうの、必然性がないじゃん、あんまり。
必然性って何？
なんかママチャリとかじゃないじゃん。
ママチャリ映画
を作れない。ジャッキーチェンのいいところは自転車で移動するか好きなの。
え、プロジェクト A みたいなやつ？
そうそうそうそう、途中で自転車に乗るじゃん。
はい。
あんまりジャッキーチェンのアクションってカーチェイスあんまりないじゃん、あんまり。
なんか、多少ありますね、多少、ね。
多少あるけど、まあ、うん、なんつうの、ハリウッドに行ってからはあるじゃん、あるんだけど。
とかなんか、あの、サイクロン Z とか、スパルタン X みたいなやつにはちょっとなかったですかね。
ちょっとあった。
なんかありましたよね。で、それもなんかジャッキーっぽい、なんか、
そう、なんかジャッキーっぽいかなんか許せるのよ。
スピードじゃないですよ。なんか変な風に車が回転したりとか。
そうそう、コミカルにね。
そう。
車自体が面白いとかね。
うん。そうですね。
じゃなくてってことですわ。はい、
だから、ワイルドスピードシリーズは、てっちゃんが最も意味嫌うシリーズ、ちゅうことですな。
あー、でもね、最近はキャラでも売ってるから。
はい。
ワイルドスピード自体のキャラ。
後に行けば行くほどなんかもう、どんどん人気が出てきてて、あれって。
うん。
多分、最初のワイルドスピードより今のやつの方がきっと面白いんやろうなと思うんですよ。
うん。
そしてスカイミッションとかって言われたらもう車じゃないんじゃないかっていう、なんか、ねえ、印象があります。
最大のヒットですからね。
車じゃなくない？って思うんですけど、いや、見てへんから知らんよ。なんか関係なくなってそうな雰囲気が、ねえ、まあ知らないんですけどね、見てないから。
ひしひしとしますよね。
はい。
なのでね、いや、カーチェイスはね、多分入れないといけないみたいな、
はい。
なんかみんな支配されてるんだぜ、映画撮るとき。
ああ、思い込み。
アクションといえばカーチェイスだろうとか、
はい。
あの、映画のスポンサーにいるんだろうね、車会社とかは。
というかもう、カーチェイスで今まで勝利してきたから。
そう、で、カーチェイスが国評されたことってないじゃないですか。だってカーチェイスだけの映画を作ったら大ヒットしてしまったから。
で、僕、あの、あれ好きなんですよね。あの、60 seconds。
ああ。
ニコラス・ケイジが出てたやつ。
僕はスピード好きですね。
スピードってカーチェイスなのやろうか。
でもバスに乗って。
まあ、車が走ってるシーンが、あれは前編関わってくるから、まあ、あれがヒット
する。俺、あれの売りは、最初にスピード70キロだっけ、あれ。
80キロか。
80キロ以下にすると爆発するみたいなのっていうのが、
はい、
売り文句でいきなり来たじゃないですか。
はい。
面白い設定だって。
はい。面白いですね。
しかもバスっていうのが。
うん。
あれは俺はなんかいい、バスは。
はい。
普段乗ってるからね。
ああ
そう、親近感湧くのよ。
あれ沖縄のバスだったらもっと良かったですよね。
銀バス？
しかもなんか時間通りに行かないみたいな。
そうそうそう。
スリルが。
スリルがあるでしょ。
ですよね。
だからなんかね、やっぱり身近に感じる恐怖ですよ。
あ、松戸アットビンビールさん、オーバーザトップナウって、オーバーザトップをご覧になってるんでしょうね、この時に。
あれはあんまりカーチェイスないですかね。
ほ
ん
とスタローンは男のリトマス検視ですな。でもオーバーザトップはあの、うん、トラックをずっと運転してたのが人気の秘密なのかな。
やっぱコンボイやろう、みたいな。
うん。車社会
ね。トランスフォーマーのヒットもね。
はい。
車が変形するからなんですよ、あれ、多分。
まあ。飛行機も変形しますやん。
あれ敵でしょ。
敵。
味方は車でしょ、みんな。
いいやつじゃないですか、車って。
そう、だから車がやっぱ受けるのよ。やっぱね、車ってなんか呪い。
呪いというか、アメリカとか特に、車、アメリカもヨーロッパもそうやけど、日本以上に車の歴史が、うん、なんつうの？やっぱり車を愛してるよ。
愛してるよね。
うん、もう余命ですよ、車。
だから女扱いするじゃないですか。シャシャ馬みたいな。
でも日本人って、乗用車を乗り始めた歴史があんまりないじゃないですか。
ほうほうほう。
だから電車とかのバスとかのが好きじゃない？
ああ、好き。
自転車とか。
好き好き。
やっぱり、車との付き合いっていうの段違いなんですよ。
なるほど。
第二次世界大戦の時点で向こうの人らって、みんな乗用車とか持ってたんですよ。
うん。
でも日本人なんてみんな田舎もんじゃないですか。
うん。
車なんか、個人が持つとかって考えられへんみたいな時代やったわけですよ。
うん。
だから戦地とか行って、まあ兵隊になったから車の勉強をさせられて、その車の、その一部のね、
うん、
運転係とか、その整備兵とかって言ったら車のそういう機構とか学ばされたけど、一般の人は車ってなんやねんみたいなレベルじゃないですか。
はいはい。
でも向こうって、その辺の一般の兵隊でも全員車の知識があるわけですよ。
うん。
乗り捨ててるジープとかあったらちょっと修理して動かそうかぐらいはできるんですよ。
うん。
もうその時点で底力が違いすぎません？
肉みたいなもんか。もう慣れした死んでるのね。
そう。
辛いな。
電話って何みたいな。
電話。
いや、田舎から出てきて電話とか触ったことないけど、軍隊で初めて電話見たみたいな。
うん、確かに。
でも向こうの人は電話なんか日常に使ってるよって。
うん。
基礎的なものがちゃうじゃないですか、なんか。
うん。
ねえ、戦艦ヤマトね、電話装置があって、電話で、こう、各フロアと連絡取り合えるとかって言っても、なんか、あんま慣れんなぁ、みたいな。
マジ？
一兵卒はね、
ああ
電話なんかもうなんか、触ったことなかったよっていう。
やっぱ気合だろ、みたいな。
そうそうそうそうそう。もうそんなレベルの時代から向こうはなんかもう、あれでしょ？乗用車とトラックとか乗ってたわけでしょ？田舎で。
お
う。うん。エンジンとかに慣れてたわけじゃないですか。
じゃあもうカーチェイス絶対外せないじゃん。
まあだから親しみ。
親しみ力が違うでしょ？俺親しみゼロだからね。うん、むしろ憎しみだからね。惹かれまくってるから。
そう。で、車が襲ってくる映画とかの方がいいかもしれないですよね。
激突とか。
そうそうそうそうそう。とか、
あれは、俺だから、あんまり車運転しないけど、
うん、
車自体が襲ってくるから、なかなかいいではあるかもしれない。
あの、トラックダウンとかね。
人食い車。
とか、あと、なんやったっけな、あの、ありましたやん。チェンジングレーンじゃなくて、あの、田舎で、トラックの運転手、挑発しまくってめっちゃ追っかけられるやつ。
なんだっけ？
激突よ。激突のリメイクみたいなやつ。
リメイクって結構されてるよね、あれ。何本かきっと。
なんかあの、シャンパン買ってきてみたいな感じで、からかったらなんかどこまでもかけてこられる、最古な、トラックのやつありましたよね。テレビで何回もやってたやつやけど、うん、もうタイトル忘れましたね。あれとかもすっごい人気作でしたね。
あとやっぱ車ですね。
あとクリスティーン。
クリスティーン、わかんない。
スティーブン・キング原作の映画を、ジョン・カーペンターが監督したんですけども、幽星からの物体 X の。
うん。
うん、すっごいあの、いじめられっ子みたいなやつが買った中古のね、スポーツカーが、うん、そのいじめられっ子をいじめるやつを殺しに行くんですよ。
車が、
勝手に動いて。
勝手に？
で、なんかこう、ぐちゃぐちゃって潰されても、自己修復していくんですよ、車が。
あの、ジョジョのやつですね。
そうそうそうそうそうそうそう、あの、ホイール・オブ・フォーチューンの元ネタですね。
お
ー。あの、ホイール・オブ・フォーチューンは、クリスティーンと激突をミックスしてましたよね。
なるほどね。どこまで？あ、からかって始め。
そうそう。ほんで、あの、運転手が見えないっていう。でも、あの、自己修復していったりとか、あの、勝手に走り回って、人を殺していこうとするところとかは完全にクリスティーンでしたね。
なるほどね。
やっぱり。
切っても切れないですね、車は。
やっぱりヨーロッパとかアメリカとかに対して車って、っていうのは、なんて言うんですか、日本映画から、なんですかね、すき焼きを削除しろっていうぐらい厳しいもんが。
すき焼き？
うん。
すき焼きまで言います？
いや、別にそんなに出てないか、日本映画ですき焼きなんか。じゃあ日本映画からなんやろうね。日本人の親しみのある、 うどんを出すなとかっていうぐらい厳しい。
うどんもあんまり出ないんじゃない？
あ、出ないな。うどんの映画
やっぱ恋愛？
え、なんで恋愛出てくるんですか
ね。いや、海外でも恋愛は確実に出てくる。
確実に出てくる。
あ、じゃあ恋愛は予想。どっちも確実に出るから。
え、女キャラ。
え、どっちも絶対出る。ほぼ。
そうなんですよ。あの、てっちゃんさんが、カーチェイス外せないとかって言うけど、
うん。
もっと外せないものがあって、
はい。
絶対女キャラ出てくるんですよ。日米の映画、どの映画でも。
男キャラも絶対出るでしょ。
ああ、だから男だけの映画とかっていうのはなかなか作りづらい。
女だけの映画も作りづらいわ。
女だけの映画も作りづらいですね。
まあ、女の子たちが中心っていう映画はあるけど、そりゃ。
女だけの、女だけの映画って言ったら、もう、何の話になんねんって、女刑務所とかってよくあるじゃないですか。
うん。
助手者みたいなやつ。
うん。
ああいうのって女だけの環境をなんとか作れないかなと思ってやってるけど、
うん。
なかなか難しいわけですよ。で、男だけの環境って割と作れるんですよ。
まあ、設定に無理がないってことね。
そうそうそう。なんでかって言うと男だけの環境っていうのは世の中に5万とあるから。
うん。
例えばマグロ漁船の映画。
カニ漁船とか。
とか、ロケットでもいいじゃないですか。
ああ。
で、もっと言ったら男だけの映画で真っ先に思い浮かぶのは優勢からの物体 X なんですよ。
うん。
完璧に男だけの映画であんなん奇跡なんですよ。
しかも面白いっていうね。
それの、元々のあの白黒版の優勢よりのブッダ X って、
うん。
その時点で1950年代ですよ。
うん。
その時点で女キャラいたんですよ。その南極基地に。でも、優勢からのブッダ X80 年代のその映画は、あろうことか、女キャラ一切認めずっていう。
なるほど。
でも絶対女優誰か入れろってなるじゃないですか。
なる。
入れない理由がないじゃないですか。
うん。
女キャラとか一人はいた方が絶対ウケるって思うじゃないですか。
今でも思うわ。確かに。
でも男だけで行こうって、もう、あの、画面に一瞬映るとかってそんなレベルでも出てこないんですよ。
うん。
これってかなり、すごいな。だって原作にいない女キャラが出てきたりとかって日常茶飯事じゃないですか、映画とかって。
はい。
原作で男やったやつが女になったりとかするぐらいのレベルじゃないですか。
確かにね。
だから、あれ、カーチェイスより、これ深いなって、思いますね。たまたま原作が男ばっかり出てくる、例えば小説であったりとか、漫画であったりとかっていうのを劇場化とかしたら、絶対メインキャラに女性いますからね。
いますね。名前まで変わる可能性もありますからね。
そうそうそうそうそうそう。あの、あれでしょ。例えば、カイジの劇場版とかって、遠藤とかが女性になったりとかするんでしょ。
なぜ？
だから女性キャラ入れないといけないからっていう。
だからこれ呪いだよね、もう。
その方がウケるっていうのと、あと、そのプロダクション的な思惑があるんでしょうね。あの、うん、女性枠作ってくれないと女優、うちの女優が入れれないだろう、みたいな。
なんかそういうのが最近ないのがネットフリックスって言いますよね。
まあネットフリックスはある程度、その、なんちゅうんですかね、方法論が映画スタジオと違うじゃないですか。
うん。
だからあんまりこだわってないかもしれないですよね。
なんか監督が本気で好きなようにできるって。
ネットフリックス映画か。くすぐりとかあるぐらいやもんね。あれネットフリックス。
くすぐりとか嫌。
ネットフリックス映画なんやろか、あれって。
いや、あれはネットフリックスではない、わかんない。ネットフリックスなのかもしんないけど。
ネットフリックスでしか見れないですよね。日本で少なくとも。
やばいよね、ネットフリックス。だって、お金がすんごいいいんでしょ。
そうですね、なんか。
まあ、アマゾンも。まあ、でも日本でアマゾンはバラエティと恋愛に、ね。
だからやめてほしい。だからやめてほしい。 もっとアニメとか見せてほしい。いや、アニメっつっても、海外のアニメね。
海外のアニメあんまり人気ないんじゃないかな。
でも海外ではあるよ。
海外ではあるけど、日本ではない。
でも、アドベンチャータイムなんか、日本で流行ってましたよね。すっごいショップとかできてたりとか。
結構ね。アドベンチャータイムはいけるんじゃない？
でも、あれはカートゥーンネットワークやから、あんまり積極的に、アマゾンプライムとか、ネットフリックスは、こう、配信したくないのかな？オリジナルがいいのかな？
ああ、確かに。
ディズニーとか。ディズニーとかでも本当に面白いから、ああいうの強化してほしいなって思って、もっと見れる話数増やしてほしいなって思うんですけども、そうは当面は下ろさないんでしょうな。
まあ、恋愛が絡まないとね。悲しいけど。
あ、でもカードネットワークのやつは結構恋愛絡みますよ、ギャグやけど。
ああ。違いますよ。やっぱキュンキュンするような。
でもキュンキュンしますよ。
アニメじゃダメなのよ。
アニメみんなめっちゃ好きやん。
アニメは好きじゃないからみんな。一定層だからアニメが好きな人。
あれとか大爆ヒットしましたね。なんか。前世がどうとか、ね、
君の名は。
そう。
だからあれは特殊よ。
特殊って言ってしまったら全部特殊やん。
なんかジブリとかああいうのはなんかアニメであってアニメでないみたいなところがあるのよ。
ジブリは、あ、そう、恋愛要素な、宮崎駿はその辺外さんな。高畑勲も恋愛要素あんな。あの辺外さんな。
外さんな。
この世界の片隅にも恋愛要素あるな。
ある。やっぱ恋愛要素外せん。恋愛要素がないと、
はい。
なんか怖い何かになる。
だから優勢かな、物体 X。
そう。怖い。だってエイリアン2ですら恋愛要素あったんですよ。一緒に死ぬとき。一緒に死んでやるよ、みたいな。
あれ恋愛じゃないでしょう
か。あれ恋愛でしょ、あれは、確実に。
ヒックス5丁と、リプリーがちょっと惹かれ合ってたっていうのがあります。
ああ、そういう恋愛要素もあるじゃないですか。
なのに、3であんなことに。
あと、女王の母性愛。
恋愛じゃなくて愛でしょ。
愛。
だから、インターステラーで言うとこの愛でしょ。
愛の女。
愛の女やったんでしょ、クイーンが。
うん、クイーンは愛の女だった。
私の赤ちゃんってなってたんでしょ、あれ。
そう、あれ、かわいそうだったよね。
で、最後に対決するじゃないですか。
はい。
リプリーと。あの時に、
うん、
リプリーの決め台詞が泣かせるんですよ。
何？
いや、ちょっとおばさんって、私の子に何すんのよって。
もう、愛の女対決じゃないですか。
ニュートを、
うん。
私の娘って言うんですよ、あの時に。
うん。母性愛対決なの？あれ。どっちの母が強いかって。
そうそうそうそうそう。だから自分の娘ってガンで死んでたじゃないですか。50何歳かなんか、うん、60何歳とかで。
うん。
もうだって57年とか経ってたわけでしょ？
うん。
だったらなんか自分の娘とっくにインターセラーですよ、まさに。
まさにね。
とっくになんか、年取ってガンで死にましたみたいなことになってて。で、ニュートの年が、あれなんですよね。娘の誕生日祝うっていう年、と同じ年やったんですよ。
はあ、そんな設定が。
本当は帰った時に11歳ぐらいやったはずなんですよ、娘は。
うん。
で、お誕生日をお祝いするからね、みたいな設定があって、
うん。
そうやのに、もう50何年も経って死んじゃってたわけじゃないですか。
悲しいよな。
で、ニュートが出会ったのが同じ年の女の子やから、
うん。
自分の娘と重ね合わせてしまったんですよ。
さすがにね。散々母性愛見せつけられたからね、エイリアンに。
エイリアンに。
散々。
で、ほだされていくんでしょ？
うん。俺、あのシーンめっちゃ好きなのよ。女王の巣みたいなところに行った時に、
はい。
いっぱい卵産んでる女王がいて、
はい。
へぇ、ひきーやーって。
うん。
で、周りから兵隊エイリアンが、
はい。
続々とやってくるじゃないですか。
あの、左右にいますよね、なんか、そう。ロイヤルガードみたいなやつが。
そうそうそう。で、襲いかかろうとしたら、はい、火炎放射器ボーンって、
うん、
卵に向けてやって、女王がキーって、
はい、
あの、やめんやみたいになって、
うん、
あの、横のやつらに、そしたら横のやつらがそさささって下がっていくのがめっちゃ好き。で、ボーンってで、リプリーがどうしようかな、どうしようかなってしてるときに、
はい、
卵が、みちやーって、みちやーって開くんですよ。
はい、
開いて、リプリーが首ひねって、ニコって、
うんうん、
ボコって言ったら、ヒューって、女王が、やめてーって、ボーッ、火炎放射で。
でもあれ、卵も悪いですよね。
あ、卵も悪いんですよ、空気読めない。まあ、卵は空気読まないんですよ、基本。
あの、自動で襲いかかるようにできてますからね、あれ、卵は。
やめ、やめてーって。あの時の情報エージャーの切なさったら。私の赤ちゃんいや、インパクトでかいんですよ。あんなでかいエイリアンがいるなんてみたいなところが。
わ
初めて。
ドギも抜かれた。
ドギも抜かれたし、感情だから、あの、もう終わりなんだねって思って、
はい、
宇宙船に戻って、一見落着ってなった時に、
はい、
こう、アンドロイドが、ビショップが、
はい、
ビショップでしたっけ、名前。
そう、ビショップ。
ビショップが体半分になり牛乳吐いたさ。
はい。
いっぱい。で、女王いた、でけーって。
めちゃくちゃ怒ってた。
そりゃ怒るでしょ。自分のこともあんなに殺されたよ。しまいには星破滅よ。
うん。
核だよ、核。うん。やっぱり核。
はい。
もう私はどうなってもいい状態だったさ、あれ。
執念ですよね。
ああ執念で宇宙までついてきて、宇宙船で、
はい、
もうみんな殺すって頑張ってたら、
はい、
リプリーが、あの、パワーローターっつうの。
パワーローター。
ウィーウィーガチャンガチャンって。あれ、映画史上最大の、あの、シャッター開くシーンじゃない?
うん。うん。
マジかって。
あの、ニートがあの、床の、網の床の下に隠れたら、こう、
バコンバコン。床の、そうそう、エイリアン女王の、あの、尻尾を避けるんですよ。
そう。
すごくないあれ、なんかちょっと。
またなんか剥がしていくんですよ。バコンバコンバコン。
うん、バコンバコンバコンバコンって。うんまあ、どんだけ、後の映画に使われたか。
え、使われてた?
わかんないけど。
何が使われたの?でもあの、パワーローダー的なやつはなんかもう、やたらと、なんか出したがありますよね、みんな。
うん。
あれもあの、エイリアン2って後に完全版になったじゃないですか。
はい。俺たちの、あの、
セントリーガンが出てくるし、セントリーガン一体何人、エイリアン殺したんやんっていうぐらい。
じゃ、セントリーガンで8割ぐらいのエイリアン殺したみたいな感じよね、あれね。
そう、そう。たま1500発ぐらい撃ったからね。
うん。で、セントリーガンがウィーン、ウィーンって言うけど、もう、俺らも行くしかないって言ったらエイリアンが引くわって、それ引くわ。あんだけ殺されたらちょっと、いや、さすがにって。
あのエイリアンがよ。
そう、引くんだよ。襲うことしか考えてない。これやべえって、あの、俺ら全滅しちまうって。
なんかセントリーガンが残り弾数なんか2とか3とかなってて。
うん。
ヒュイーンとかって言ってて。あ、こせつなかったですね、なんかお互い。
お互いね。
戦闘機械じゃないですか、両方。
そうそうそうそう。
感情がなさそうじゃないですか。
両方感情がないからね。
うん。でも、エイリアンがとりあえず、引いとこうって。
とりあえずどころか、もう、やばいからって。あの、エイリアン史上最大の虐殺だよ、あれ。歴史に残るはず。最大の虐殺、エイリアン史上。
だってエイリアンパラパラなんだからね、なんか。
あんなにエイリアンが殺されたことないから。あれ見た後にエイリアンコベナントとか見たら、
はい、
エイリアンがなんか究極生物みたいな言われ方するの違和感しか思わない。究極生物はセントリーガンだから。
セントリーガンやからね。弾がある限りセントリーガンやからね。
うん。
いや、その完全版でセントリーガンのシーンが追加されたところも最高やったんですけども、
うん。
あの、冒頭のとこで、リプリーがクビになるじゃないですか。
はい。
会社を。
あのね、お腹が生まれるシーンとかあるやつね。
そうそうそうそう、あの、ノストロモ号を勝手に破壊してエリアなんかいないって。
うん。
って言って訴訟になって、そのクビになったから、リプリーはどうしたかって言ったら、パワーローダーのあの、仕事をするんですよ。
うん。
で、パワーローダーの免許取ったっていうのがあって、
うん。
で、その後あの、船内の海兵隊で行くときに船内の積み荷作業とかもこうやって、パワーローダーで私免許持ってんのよって言って、
うん。
ウィーンウィーンってやって、ヒューって、
うん。
あれが伏線になってると思わなかった。
全く思わなかったわ。あれで伏線に思えてたら映画のプロよ。そいつエイリアン、絶対。
だから、リプリーがクビになって免許取ったせいでああなったんですよ。
最後ね。
うん。クイーンは。
クイーンも気の毒だったな。
疲れてしまったんですよ。って話してたら全然コベナントの話に行かないところはコベナントの業の深さですよね。
あの、エイリアン2はこんだけ語れるのに、っていうか、なんかまた見たくなったのに、エイリアンコベラントもう一回無料で見ますかって言われたら、まあ、無料でもう一回見るんだったら新しい発見とかありそうだから、まあいいけど、無料だったらでも一回だけだよって言いそう。
あのね、
いや、でも、豚さん語ってくださいよ。せっかくエイリアンの冠がついてる作品ですから。
だからエイリアンの冠ついてるのが本当に良くない。
良くない？
だってエイリアンの冠ついてたら、うん、これがなんかみんながやたら言ってるエイリアンってやつかーって。
うん。
なんかエイリアンの新作公開してるらしいねって。
うん。
見に行こっかーってよく知らんけどってやつが出ちゃうじゃないですか。
僕の友達出ましたからね、実際に。
その、これでエイリアンをちょっと知っとこうか、みたいな。
そうそうそう。そしたら全然意味わからん映画だったって、ツイッターで言ってて。
僕当時、エイリアン2公開した時に見に行ったんですよ、エイリアンを見ずに。
うん。
もう同じ心境ですよ、これがエイリアンってやつか、って。
エイリアン見なくてもエイリアン2見たらわかるじゃないですか、すべてが。も
う全然わかるし。
怖いし、なんかエイリアンっていう、エイリアンがわかるじゃないですか、まず。
で、エイリアン2見たらエイリアン1が見たくなるじゃないですか。
うん。
この前日譚を見たいなって。
そう。ゼロ。
ゼロ。だから、僕にとってエイリアン2から映画館で見たから、
うん。
1の方がゼロなんですよ。
うん、うん。
あ、こんな話あったんかって。
俺もエイリアン2から見たからね。そうそうそう。多分生まれて初めて見た映画はエイリアン2だから。
でも、コベなんてやったとしたらどうするって自分の中で思ったんですよ。
え、初めての体験が、エイリアン体験がコベなん
て。そう、エイリアンっていうものを知りたいと思って、
うん、
見た映画をコベなんてやったら、
うん、
多分意味わかんなくなってたんちゃうかなって。
意味わかんないし、
エイリアンって意味わかんないのかなって。
いやいや、もっと面白いから、これ、エイリアン2、エイリアン1見てって言ったら、どうせ、エイリアンコベなんとよりちょっと面白いぐらいでしょって言われたら、グワーってなる。
あのね、これ、エイリアン・コベナントってタイトルじゃなくて、プロメテウス2にしとけたら悲劇がなかったんじゃないのかなって。
うん、思う、俺も。
プロメテウス2やったら、まあ、プロメテウスから見たらいいのかなって思って、エイリアン見てない人がプロメテウス見て、
うん、
エイリアン・コベナントに当たるやつを見たとしたら、
はい、
なんか変な SF 映画見たって済むじゃないですか。
そのな。
エイリアン見たって。
辛いよね。
で、なんていうの、プロメテウスってエイリアン出てこないんですよ。
うん。
だからエイリアン出てこないから、エイリアンっていうタイトルついてないんですけども、エイリアンコベナント何が悪いかって言ったら、エイリアン出てくるんですよ。
出てきますね、しかもあのエイリアンが。
出てこなくてよくなかった？
全然出てこないでいいよ。
出てこな、これエイリアンさえ出なければ、プロメテウス2で済みましたよね。
うん。
なんか意味もなくエイリアン出てくるからエイリアンって名前ついてるじゃないですか、この映画って。
なんかもう少し巨人族を掘り下げて欲しかった感はあるのよ、俺の中で。
だってプロメテウスって、なんかそいつらの物語っぽくなってるからエイリアン出てこないのかなって思うじゃないですか。
うん。エイリアンを作った奴らは一体どういう奴らなんだみたいな。
そうやのになんか、なんですかね、プロメテウス見たときに、エイリアンのそのゼロ的なものを期待したけど、そこまではそのエイリアン絡んでこないんで。
うん。
でもそれ以外の変な、エイリアンっぽいエイリアンが出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
イカとか、ヘビとか。
イカとか。
ハゲとか。
ハゲね。
でも、ああ、なるほどね。エイリアンは死体じゃなくて、もう、そいつらの、脇の奴らの、今度は話やっていくんかなと思って、頭切り替えてみて、で、プロメテウスってすごくバカバカしいシーンが多いから、
うん、
出てくるやつもみんなバカやし、あの、スペースジョッキーって言われるハゲもバカやっていうのが判明したし、
うん、
で、奇想天外なエイリアンがどんどん出てきて、まあ、これ、あのエイリアンとは全然違うエイリアンやけど、まあ、宇宙は広いし、こういうエイリアンもいんのか、で済んでたんですよ。頭切り替えてね。なのに、それの続きで、なんか、そいつらの話も興味なかったのかな、ってい
う。なんかもう。
なんかいきなりみんな黒焦げなんて死んでますやん。え、なんか、アンドロイド映画なの？
そう、アンドロイド映画。
アンドロイドにしか興味ないの？
アンドロイドコベナントにしたらいいのにね。
え、もうエイリアンの世界観じゃなくてもよくない？これ。
でも、残念ながらエイリアン作った人の映画なんですよ。
なんかね、エイリアンコベナント見たときに僕がやっぱりちょっと寂しく思ったのは、
うん。
リドリー・スコットってエイリアンあんまり好きじゃないのかもしれんって思った。
リドリー・スコットは、あの、エイリアン作ってた時から、
うん。
アンドロイドの方をやっぱ描きたかったんだろうね。
アッシュ？
うん。ビショップ。
ビショップは2やからね。
とか。だからほら、3は違うでしょ、監督が。
え、2も違うで。
あ、そっか。
2はだってジェームス・キャメロンや。
じゃあもうどうしたらいい、リドリー・スコット。
え、だからあのアッシュみたいな悪いアンドロイドが好きなんで。
うん。悪いアンドロイドが好きなんだ。
そうでしょうね。だってリドリー・スコットの一作目に出てきたアンドロイドが悪かったじゃないですか。
悪かった。
もうすでに。で、あの、なんです？消火器で、どやされて、頭、もげてましたよ。ちょ、首もぐの好きやな。
て、うん、首もぎたいんじゃないの？
首もぐの好き。
アンドロイドうんぬんじゃなくて、首もぎたいんじゃないの？実は。
アンドロイドを、プロメテウスもエイリアン1も、そういや首もかれてましたな。
うん。
え、何がし、っていうか、ねえ、プロメテウスでできた、アンドロイド、いるわけですよ。
デビッドとウォルター。
そう。ある博士が、おっさんの博士が、
うん。
自分の息子だって言って作るんですよ。
うん。しかもあの、ガイ・ピアーズでしたっけ？
はい、ガイ・ピアーズ。
俺好きなんですよ。
ガイ・ピアーズっていうおっさんが、自分の理想の息子を作ろうとして、アンドロイドを開発して、
うん。
作んのね。
うん。
なんでその自分の理想の息子が自分とあんまり年変わんないおっさんやねんって思う。
怖いよね、もう。
そう、もうその時点で、おっさんを作ったらあかんとは言わんで。
普通、ショタ作るでしょ。
そう。
かわいい。
もうちょっとなんか若々しい。しかも、その作ったアンドロイドがよ。
うん。
そのダビデ像を見て、
うん。
自分の名前をダビデと同じ名前にするわけじゃないですか。
はい。
ダビデって言ったら、こう、若々しい少年の像じゃないですか。
うん。
し、ダビデと言ったらダビデとゴリアテみたいなのに象徴されるように、若いイメージしかないじゃないですか。
うん。
し、あのアンドロイドが、こう見た像だって、そういう、少年的なモチーフの像じゃないですか、ミケランジェロの像って。
はい。
なのにおっさんっていう。
しかもなんか、紅茶なかなか入れないおっさん。
そう、なかなか入れない。
紅茶を入れてくれみたいな。紅茶を入れろって言って。めっちゃ嫌す。しかも、ピアノ何か弾いてくれって言ったら、何弾きますかって任せるって言ったら、オーケストラがないと寂しい曲を弾くんでしょ。
そう。だからその、イスラエルを建国するダビデの名前がついてるわけですよ。
でも、オジマンディアスになるんでしょ。
でも、おっさんやし。
うん。
僕が思ったんは、リドリー・スコット目線なんかなっていう。
あいつリドリー、あ、だから板垣手法になってきたってこと？
え？
え？だから板垣はほれ、なんかキャラ、自分に投影してくるから、
あ
リドリー・スコットも、まあ、俺がデビッドだ、みたいな。
あー、デビッドじゃなくて、博士の目線。
バイピアースの目線？
そうそうそうそうそう。その、創造集の創造集の目線。
あー。だから。じゃあ、あれは俺、もう映画本当はやりたくないんだよってアピールなのか。
リドリー・スコットって79歳とかそんなんじゃないですか。
うん。
だから、リドリー・スコットにとっては、ファスベンダーってデビッドの役やってるやつね。
息子なのね。
だから、初対に見えるんやろね。
初対よ、ど初対よ。
そう、40歳ぐらい。
だって、おじいちゃんたちのスナック行ったら、若い子って言ったら、50代とかの、こういうもん、若いなーって、若い子だなーって。だって20代とか赤ちゃんでしょ。
いや、だから、僕らはなんか映画のシーンを見て、うん、おっさんがおっさんを作ってなんか息子とかって言ってる奇妙なシーンって思うけど、
うん、
リドリー・スコット目線からしたらあのおっさんがキャッキャしてるのかもしれん。
多分そうなんだよね。多分イケメンだしね、めちゃくちゃ。
で後半同じ俳優が別のアンドロイド演じてて、
うん、
なんかキスシーンがあったりとかするじゃないですか。
はい。
そんなん見たら僕らは奇妙にしか思わないじゃないですか。
あ、なんか、不衛服シーンとかセックスですよね、お互い。完全にあれ。
白い液とか出てくるし。
そうそうそうそうそう。
飛び散るし。
髪とか切るしね。
うん。
自分で。
そんなん見たらなんか、なんなんだろうって思うけど、リドリー・スコットから見たらなんか自分のお気に入りの俳優が二人、同じやっ、顔でイチャイチャしてるっていうのが、ちょっと萌えポイントなのかもしれん。
ユリ的な、BL 的な。
そうそうそうそう。でも僕らは奇妙やなって
思う。あ、だからリドリー・スコットのライフワーク映画なのね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。で、想像していくって、その。
もう本当にね、プレデターにみんな倒されてほしい。
だからデビッドっていう、デビッドっていうアンドロイドは、
うん、
僕ら思いっきり変換して、
うん、
なんかダビデみたいなこう美しいちょい悪みたいなやつやと解釈して見ないといけない。いや、ダビデが悪い言ってるわけじゃないですよ。そのなんかもし漫画で
俺らもおじいちゃん目線で見ないといけない。
もし日本の漫画でストーリーを書くとしたら、なんかもうちょっと美少年キャラになったりとかするのをやろうね。
多分ね。でもアメリカではあれが初対。
悪い感じ。
リドリー・スコットの。なんかハンターハンターのキルアみたいなもんだと思えばいいね。
そうそうそう。だから、ちょっと本当に、そのダビデのイメージを連想さすような、イケ初対みたいになっていくんでしょうな。
うん。
でも僕らはおっさんにしか見えへんから、
うん。
何がデイビッドやねん、みたいな。その、
笛とか吹いてるし。
歳取りすぎやし、その、好きに作れるロボットでなんでやねんって思うじゃないですか。
いやいやいや、輝く初対やん。
でも、リドリー・スコットにとってはミケランジェロの像ぐらい美しいのかも。
だって、俳優が美しいじゃん、まず。だってスティーブ・ジョブさんよ。
いや、まあ、だから、いや、イケメンはイケメンかもしれへんけど、
うん。 めちゃくちゃイケメン、かっこいいじゃん、あれ。なんか、白人中の白人って感じ。
白人中の白人。
ぽくない？あの人、まあ。白人代表って感じ。
まあなんか、あれですよね。後藤とかやれそうですよね。
そうそうそうそう。そう寄生獣のあの、ボスとかやってほしい。あの、表情変えないで人倒すみたいな。なぜなら、あの、笑顔の練習とかしてないからっていう。うん、お前はよく笑うなって。おかしいかねーとか言って。ミキだっけ笑うやつだよ。
ミキ
はニンチャーとかって笑ったりする。
でもなんか、いい歳のおっさんを作らんでもいいよね。
いやいやいや、じゃあ何作ります？豚尾さんがアンドロイド作るとしたら。
いや、例えば、
なんかっていうかさ、なんかアンドロイド作るっていうのはいいんだけど、うん、見た目に関しては、なんか恐ろしいぐらいの、出るじゃん。
はい、例えば、ビショップって、
うん。
エイリアン3の後付け設定ではあるけど、
うん。
社長と同じ顔っていう。
そうそう、全員社長と同じ顔だったっ。
そうそう、あれって社長が自分を愛しすぎてるじゃないですか。
うん。
同じぐらいのおっさんをいっぱい作ろうっていう。
うん。
それはなんか理解できるんですよ。
うん。
社長自分大好きなんやろなって、自分の会社の商品は全部俺に見せろって。
うん。まあでもいいアイディアよね、それね。
うん。
もう悩まんでいいもんね。モデルに。
どうか、鉄腕アトムっていうのは、天馬博士が自分の息子を失ったから、トビオという、うん。だから同じぐらいの子供を作ろうとしたっていうのはすごくわかるじゃないですか。
うん。
いきなりおっさん作り始めたらびっくりするでしょ。
アトムがおっさんだったら嫌だよ。しかも単発、ラウンドヒゲ。
ラウンドヒゲ。でもね、これがタガメゲンゴロウの、地球やったらとしたらどうします？
息子って言っても、ああいうガチムチヒゲ息子が生まれて終わりさ。
そう。
乗組員も全員男よ。全員 LGBT よ。
だから、あれですよね。天馬博士が息子の飛び屋が結構おっさんになってからなくして。
うん。
もう一回息子が欲しいってなって同じぐらいの30ぐらいのおっさんのロボットを作りましたっていうのが鉄腕アトムやったとしたらっていう。
リドリー・スコットだったとしたらって。
だからリドリー・スコットの世界観はそんな感じなんやろね。40ぐらいのおっさんが理想的な息子っていう。うん、あ、でも息子ぐらいの歳やな。79とかやったら。お気に入りなんでしょうね。
エイリアンされたんでしょうね。
エイリアンされたんかな。
多分、顔に絡みついたんでしょうね、いろいろ。
コフって。
コフって。
ものすごい勢いで飛び込んできた。
マイケル・ファスベンダーでしたっけ？
はい。
かっこいいじゃないですか。
はい。
イケメンだし、男性だし。
口に管が入ってたんかな。
リドリーのね、口にね、マイケルのファスベンダーされたんですよ。それは一個、だって、のんけでも、俺だってマイケルファスベンダーに求められたら動揺しちゃうよ。
動揺しちゃう。
俺だってコベナントされるよ。
あ、
だってあんな、ザ白人みたいなのに求められたら名誉白人か、俺もって。
白人になっちゃう。
わかります？僕が言いたいこと。ということで皆さん、エイリアンコベラントは、見に行かないでいいです。それよりエイリアン VS プレデター2を見てください。
なんか面白いの？
絶対面白い。俺あんだけ、もう一回語るじゃん、エイリアン VS プレデター2。しかももう一回見てから。俺ね、あの映画ね、なんか癖なってる。
コベナントも癖なんのかなぁ。
コベナントは癖ならんよ。あれ何回だもん。エイリアン VS プレデター2はね、バカだもん。まず作った人がバカ。
なんでや、知ってんの？
映画が暗い。
コベナントも暗かったよ。
いやいや、コベナントは見れるでしょ。エイリアン VS プレデター2は、
うん、
テレビの明るさ変えるぐらい暗い。しかも、
うん、
シーンが夜だし、
はい、
前編、
はい、
雨降ってるし、
はい、
もう何が起こってるかわからん。
それって究極ですよね。
究極よ、本当に。え、この暗いのって、なんか画面の画質が悪いからとかをと思って、ブルーレイとかでも見てもダメってことよ。DVD とかで見てもダメってこと。俺映画館で見て暗くて死にそうだったから。
エイリアン vs プレデター2のあの、ソフトとかのレビュー見に行くじゃないですか、アマゾンとか。
はい。
みんながみんな暗いって書いてある。
そう、暗い。まずこの暗さを克服しないといけない。
暗くてよくわからないって。
うん、よくわからないうちに、エイリアンがやられるし、
うん。すごいっすよね、その映画って。
プレデリアンもめっちゃ強いし、なぜか。
なぜか。
あ、なんか普通のエイリアンよりでかいし、で、エイリアンを掃除するプレデターは、
うん、
頭いいのか悪いのかわからんけど、まあ基本バカだし。
で、バカっていうことに関しては、
あの、共通してる。
プロメテウス。
人間もみんなバカ。
プロメテウスもあの、コベナントも出てくるやつって大概バカなのがすごくないですか？
そうそうそう。やっぱ、エイリアンは頭いいとか悪いとかじゃないじゃん。
エイリアン
に、
うん。
人間を襲って繁殖するっていう本能で動いてるけど、
はい。
プレデターはなまじ、本能で動きたいけど、戦士としてのちょっと、矜持とか理性みたいなのがあるじゃないですか。
プライドがね。
そうそうそう。だから、それが、変な風に絡みあってバカに見えるのよ。あの、もっと単純にエイリアン殺せるのに、決めたがるのよね、技を。
だってあれわざわざエイリアン増やして、その、なんか、狩りを楽しもうみたいな。
そうそうそう。
話でしょ？
うん、しかも結局負けた。あの、増えすぎてやられるとかいう。
そうやってこだわりがなかったら、まず最初増やさないですよね。
うん。巻き込まれる人間。
うん。全く人間いらないけど、エイリアン
でも最後は、最後人間の勝ちだからね、結局。ユタニ社の勝ちだからね。
エイリアン VS プレイター1とかって、おばさんがやっつけてましたよ。あれびっくりした。
うん。で、あれで、
うんうん、
あの、ウェイランド・ユタニでしたっけ、会社の名前。
ほう。あの、
が、もうエイリアンとプレデターのこと全部把握してて。
はい。
で、今回のエイリアン・バーサ・プレデター2のことも全把握してて。
はい。
最後、プレデターのあの、拳銃とか保管しますからね。
ほう。
ユタニ社が。
ほう。
だから、あの、テクノロジーみたいなのをめっちゃ上げていって、
うん。
科学的技術。
うん。
エイリアンとかあの兵士だから早く捕まえてきてっていうレベルなんだろうね。その繁殖させようみたい
に。プレデターで思い出したけど、その後にプレデターズっていうプレデターの待望の新作があったじゃないですか。
もうあれ俺ね、めっちゃムカつくあの映画。
なんか、なんていうかすごく面白くなかったじゃないですか。
うん。
あの、コベナントはプレデターズの匂いがしたよ。
コベナントとプレデターズどっちが面白くないって言われたら迷うな。戦ってほしい。
コベナント
VS。エイリアン、コベナント VS プレデターズ。
あの変な、最初に変な犬みたいなやつ戦ったりとかするじゃないですか。
あ、犬のプレデターみたいなやつね。
そうそうそうそう。あのなんかこうジャングルというか麦というか。
うん。
で、なんかその辺で、そいつと戦ったらなんかその、ねえ、生き残りがいて、あの、俺んとこ来いみたいなこと言って行ったら罠やったりとかするじゃないですか。
さあ、あのシーンだけは最高なんだけどね。
なんか外でめっちゃ火焚いてるみたいな。
そうそう、あの、しかも煙で殺す
って。そう、パタパタパタパタって、うなぎかみたいな。
あれは良かった。あの、
むっちゃセコいじゃないですか。
人間キー狂ったら、あの、煙で殺そうとするんだって。いつでも殺せるチャンスあったのにな、あいつ消えれるし。
そう。なんか一連の流れが、こう、テンポっていうの？
なんかコベナントっぽいよね。
これ急に、あの、
なんか生き残りが出てきて、こっちだ来いって。
そうそう、なんか、
で、罠だったっていう。あ、一緒じゃん、プレゼンターズとコベナント。そう。
なんか似てるんですよね、あの、最初猛獣が出てきて。みたいなところとかと。
だってプレデターズのプレデターってエイリアンっぽいしね、黒くと。
うん。なんか似てんなぁと思って、もしかしてリスペクトしてんのかなって思ったぐらい。
ミドリスコット？
そうそうそう。だって。
やめえ。
だってなんか、ミドリスコットって一作目の監督のくせに、 コベナントとかって無意味に、エイリアン2リスペクトシーンみたいなっぽいのとか多くない？
多い、多いし、
うん。
エイリアンコベナントの主人公の女の人が、
はい。
アンパンマンのバタコさんみたいなの。
そうですね。
あ、実写版バタコさんやるんだったら、この人以外いないなっていうぐらい見てて、ずっとバタコさんだなと思ってて。
うん。
泣くシーンとかも。
うん。
あ、ケンフーって。バタコさんが泣いてるって。って泣いてる。って初めに、初めに、ね、船長が死んだ時。
ね、ドロップシップで着陸するシーンとかもエイリアン2の彷彿させるし、
うん。
1の降下シーンとはまた違うんですよ。うん、2の方なんですよ、どうも。
ちょっと荒々しい方だよね。
そう、んでエレベーター降下するぞーとかって言って。
あ、ノリがね。でも全員カップルっていうね、なぜか。
なぜかね。なぜなんだっていう、この、謎がいっぱいあるところがいいじゃないですか。
あれ、俺と豚尾さんが行った方がいいよ。
うん。
うん。ずっとストツ X やってるから、宇宙船
の。ああ、そうそうそう、降下せずにね。
うん。
で、その信号がなんかあります、行きます、ひどい目にあった上にドロップシップは爆発するっていう、2と1のミックスみたいな展開で、
うん。
で、最後の最後で、ついにエイリアンが現れるわけじゃないですか。
はい。
そのエイリアンと無駄にね、宇宙船の上でね、ありえないぐらいの格闘して、
うん。
で、UFO キャッチャーで掴んで、
うん。
で、酸で溶けたりとかなんとかっていう、なんかよくわからへん茶番があった後に、
うん。
また宇宙船のところで、エイリアンが入り込んでて、
あれエイリアン2ですよね。
通路を閉鎖してって、ワンのやり直しじゃないですか。
うん。
で、最後、エイリアンもう一回船外に射出するとこ、またパワーローダーのシーンのやり直しじゃないですか。
うん。
だから、ワンとツーと、やや3入ってるみたいな。何がしたい？
エイリアン視点ね。
そう、何がしたいのかなって。
しかもエイリアンなんか毛細血管ぶち切れたみたいな目線してたよね。
そう。だからなんか通路閉じてって今ここにいますとかって言って、あれってエイリアンはダラス船長がダクトでエイリアンとチェイスしてたとこと全く一緒ですよね。
うん。
で、横に黒人いるしって、それワンの最後の方とそっくりやし、シャワーのとこで襲われるとことかもなんか、最後にワンで生き残った三人のうちの二人が殺されるとこにすごく似てたし。
あ、おっぱいちゃん。
そう。なんかそれって、もうやることないから、とりあえず、なんか義務感でやっときましたみたいな。
でも、
君らこんなん見たいんでしょっていう。
エイリアン・コベナントの続きももう、
でもなんか営業、工業収益悪かったら作れないかもしれないですよね。
うん。
でもまあ、今でトントンぐらいから他の各国で公開されてったら何やったっけな、プロメテウスとかも、すっごく売り上げ悪かったみたいなんですけど、アメリカでは。
うん。
世界入れたらすっごい売り上げいいんですよ。
あー、うん。じゃあ、コベナントも結構売れるだろうね。
まあ、だから、あと一本作って完結って言うんやったら、
うん。
もう僕ここまで見たから、
うん。
付き合うわ。
骨は拾うと、最後まで。
なんちゅうか、最後まで見たら、あ、そういうことやったのねって、ならんとも限らんじゃないですか。ま
あ、最後がめっちゃ面白い可能性あるからね。
うん。プロメテウスの謎も。
出て行って、また見て、くそ、映画めって。それ、スターウォーズと一緒じゃん、ずっと。
だからね、これ、ワン、ツー、スリー、フォーがあった後に、ゼロから始めますって、だからファントムメナスやなって。
うん、裏切られ続けるよ、また。
だから今これあれなんです、クローンの、
クローンの逆襲。
襲撃みたいなの、あたりなんですよ、うん、きっと。
辛いな。ヨーダが やっと戦うけどあんまり強くないってやつだな。
で、後にエイリアンファンから、言われるんですかね、新三部作はもう忘れたよって。
ないないないって。
リドリー・スコットはエイリアンをレイプしたんだって。
うん。
エイリアンレイプするってすごくない？あのエイリアンをレイプしちゃうんですよ。
レイプしたくてもできないのにね、いろんな監督がね。
うん。うん。だって耳からなんか粉でヒュンって入って背中から割れて出てくる白いプルプルしたやつの方が強くない？もう。
あいつ強かったよ。
あんなやつがいてやで？
うん。
わざわざ顔に貼り付いてあんな段取りの悪いエイリアン作り出して何がしたいの？
自分で作りたかったっていうテーマでしょ、あれ。しかもなんかさ、生まれた時のエイリアンがさ、
はい。
アンドロイドの真似して両手あげたのちょっと可愛くなかった。小さいエイリアンがバンザーイって。
バンザーイって。
しかもなんかデビットだけ襲わんみたいな感じだったよね、ずっと。
はい。
あれなぜ？
だからお父さんなんじゃないの？知らんけど。
そういうことですよ。
だって白いプルプルしたやつとも友達になってたやん。
うん。会話しようとしてたのに
って
。
何を言ってんのかわからへん。わからへんけど。
馬には顔を吹きかけないといけないからな、みたいな。なんか C みたいなのも。
うん。
頭いいアピール激しかったよな、あいつ。
そう。
でも結局、ウォルターに言われたさ。
うん。
違うよって。その C 行った人違うから。
うん。
やっぱりお前バクってたなって。
で、船長はデビッドのこと信用しないくせに信用して卵見に行って顔になりつくんですよ。アホなのって思った。いやーもう3作目見てこれが全部、まあすんませんでした。そういう意味やったんですね。ってなるんやったらすごいですよね。
そうですね。楽しみ。逆に。そんな、もうね。
うん。
そんな、感情を吹き飛ばすぐらい海底47メートルはいい映画だから。
もう大阪でやってないみたい。
遠征して。
なんか、もう。
遠征ついでにやってるなら見てほしい。
なんか岡山とかそんなところでしかやってないみたい。
武藤さん岡山好きでしょ。ついでに。
いや、ほん
と。いや、もうね、海底47メートルはね。
うん。
めちゃくちゃ怖いから、ほんとね。怖いってなる。
ジョーズ4復讐編ぐらい？
あれは怖くないでしょ、一個も。
でも、てっちゃんさん、ジョーズ4復讐編で、もう二度と海に潜れなくなるのが一番怖いって。
それは、登場人物でしょ。
そうそう。
だから登場人物のセリフはめっちゃ好きなのよ。
恐怖を克服。したい。
そう。そう。あれ人間参加じゃないですか。
そう。海が一生嫌いになってしまうかもしれないっていう。
うん。あれすごくいい。うん、あれはすごくいいし、うん、懐中電灯兵器とか光るスポットいっぱいあるんですよ。うん、ジョーズ4って、
うんうん。
あと、いきなり冒頭、息子が死ぬシーンとか、カッパかぶりながら食べられるシーンとか、
はい、
めっちゃ怖いんですよ、あれは。あれは。
あれ怖いですね。なんか、ぬって言いますからね。
そう。黒い、暗い海だし。
まさか、サメがあんな上に急に上がってくるなんて思わへんから。
うん。
あれちょっと不意打ち感ありますわな。
上手。光るものあるから、
うん、
まだ見たことない人はぜひ見てほしいんだけど。
あと、オカンの執念を感じる。
そう、オカンもサメだから、あれ。
サメを生み出してるぐらいあると思う。
うん。亡霊。
うん。スタンドですからね、
そう。で、海底47メートルは、ただただ圧倒的な現実が襲ってきて、
うん。
嫌になる。
うん、うん、うん。
てか、海が怖い、あれ。本当に。海が怖い。
うん。うん。
人間は海底47メートルで何かするようにできてない。
できてたら、今頃、海底47メートルぐらいに街があったりとかしますからね。
そう。でも街は、残念ながらないのよ。
うん。3メートルでも無理ですからね。
無理。無理なのに人間は潜ろうとするでしょ？
なぜだって。宇宙ではあなたの悲鳴は届かないって。
そう。 デンデンデンデンデン。
そう、そうやねん、エイリアンコベナントって無駄にエイリアン1のあの曲とか使うじゃないですか。
うん。
アホなのって思った。
曲を殺すな。
だからなんかすっごくエイリアン、リドリー・スコットなのに、
うん。
そのエイリアンファンにこびてるよね。
こびなんとよ。
こびなんと。で、こびてるくせに、エイリアンを存在に扱ってますよね。
だってエイリアン弱いしね。
そう、どっちやねんって思う。だから粉で白いプルプルなるやつの方が強いってどう考えたって。
だから粉を、
はい。
粉がエイリアンに取り付けばいいのよ。
だってあの粉にエイリアン負けるんじゃない？
もっと強い白いプルプルが生まれるでしょ。
エイリアンの背中から生まれるちゃうじゃないですか。
うん。
プルプルが。
やばくない？究極生物でしょ、これこそ。
プロメテウスであの変な黒いなんか液体で何でも生まれるってなった瞬間にエイリアンなんて存在意義なくなったんですよ。
てかイカから生まれるのが知りたい。
うん、そうそう。
てどう考えてもあのでっかいイカの方が強いからね、エイリアンより。
そう。
あ、大柄、うわ、あおーとかなってたの。
だってあのイカが人から生まれてイカが生まれてやで。
うん。
それがあのハゲに取り付いてやで。
うん、
で、ハゲからまた生まれるじゃないですか。
なんか変なの生まれてたよね。でもあれは なかったことになってるよね。
なってんのか。だからあれも、もうほったらかしなの？
ほったらかし、ほったらかし。あの星で一人でいる。
一人でずーっといるの、あいつ。うん。
シェーとか言って。寂しいって。寂しいぜって。
もしかしたらお腹空いて死ぬまであるかもしれないですよね。
おーおーおお、完全にそれよ。
いや、だから本当にエイリアン嫌いなんやろねって思った。
怒ってますよ、俺らは。
リドリー・スコットさん、反省してください。
俺はエイリアンめっちゃ好きだから。リドリーもし聞いてるならね。
うん。
悪いこと言わんから、モテラジ出て。
うん。あと、3作目は期待してるけど、
うん。
もうエイリアン出さないで。
あと沖縄を舞台にして。
そう。沖縄に黒い粉ばーって巻くの。
3作目はね。
うん。
いや、黒い粉はもう終わりでしょ。だってもう、赤ちゃん、いるから、エイリアン。
なんか、フェイスワッガーの、なんか、退治みたいな。
樹脂で書かれたやつみたいな。うん。あれを沖縄の米軍基地に置いて。
うん。意味あんのかな、あんなの。
意味ないよ、あれ。やっぱ、やりたかっただけよ、口から出したかった。
意味ないですよね、もうひたすら。
うん。
なんでエイリアン出したかな？もう最初のヘビとか、イカとかの時点でもう、エイリアンのライフサイクル否定してますやん。卵から生まれて、顔に張り付いて、胸から出て、こう、大きくなって。
卵作ったのデビットだからね。
卵作りたかったとしか思えないじゃないですか。
うん、そうよ。卵作って人間が来るのずっと待ってて、人間が来たかようやく、あれにね、寄生させてエイリアンが生まれて、やったーっていう話でしょ、あれ。
で、またそのエイリアンが人捕まえて、人を卵にしていくわけですよ。
うん。
で、そっからフェイスハッカーが生まれてっていう、その一連の何サイクルって、退化してません？
うん、
粉の方が強いやん。
どう考えても粉の方が強いよね。
シンプルやし。
うん。防げないし、ね。
防げないし。何がしたいの？あのプルプルしたやつがキモいやん。
うん。
で、あいつとかってエイリアンに比べて別に劣ってるようにも見えないんですけど。
ね。
プルプルしてるわけじゃないですか。
凶暴だしね。
かなり、あれ、あのデザイン自体は、なんかすごいですよね。白いプルプルしたやつの。なんかサイレントヒルとかに出てきそうですよね。
ちょっとなんか顔っぽいしね、人間。
そうそうそうそう、プルプルしてるし。
うん。
まあそんな感じでした。
はい。関西ラジオ商店街、ラジエイト。あの放送は、関西。ラジオ
屋商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアセミナラジオの亀島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアセミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。